防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ3月に入りました、
はい。
なんとなくこう春と、あ、実際に気象用語でもこの3月になるとこの春という言葉が使えるんですよね。気象では3月4月5月が春で、6、7、8が夏、9、10、11が秋で、12、1、2が冬なんです。ですからこの3月に入りましたら、この春一番の気温とか、こういうふうに使えるようになるんですよね。だから まさにこの3月は、いよいよ春やなと言うてもですよ、もうあと3週間ほどで桜咲きますよ。
ほんまや。
もう桜咲いたら、ああ春来たなっていう実感がありますもんね。
そうですね。暖かくなるのかな。
なってほしいですよね。
したいですね。
いや、それはなることは間違いないですけどね。
はい。
なんかこう春と聞くだけで私はワクワクしてくるんですが。
そうですね。お出かけしたいですね。
ね。はい。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題は、
はい、
視覚障害者で柔道をやっている、女子柔道をやっている方に登場していただこうということでございます、
はい。
広瀬純子さんとおっしゃる方なんですが、2016年リオデジャネイロのオリンピックでは女子57キロ級で銅メダルを獲得。
すごい、
はい。それからですね、2021年の東京パラリンピックでも同じく女子57キロ級では5位に入賞、
はい。
それから去年アゼルバイジャンで開催されました IBSA柔道世界選手権大会で銅メダルと、
はい、すごいね。
いろんなメダルを獲得されてる方なんですよ。
はい。
で、いよいよパリへ向けて、
はい、
パリのその、パラリンピックに向けて頑張っていらっしゃるということなんで、はい、そのお話をお伺いしようと思っています、広瀬さんと電話がつながっております。広瀬さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。広瀬さん、もうズバリ今目の状態というのはどういう状態か教えていただけますか。
はい。私は視覚障害者柔道では J2 という弱視のクラスなんですけど、
はい、
視力自体は私は 0.1 以下 で、で視野は、両目で見た時の真ん中が真っ暗で見えなくて、
はい、
この横にぼんやりと見えているところがあるというような状態です。
なるほど。どういうご病気で視覚障害になられたんでしょうか。
大学生の頃に、
はい、
成人スティル病という膠原病の一種にかかって、
はい、
でその病気の合併症の影響で視力が低下しました。
あ、なるほど。じゃあ、高校時代までは普通に見えていた状態だったわけですね。
あ、そうですね、見えてました。
なるほど。で、大学になって、その病気で、視力が低下してしまったっていう状態なわけですね。
はい、そうです。
柔道はいつから始められたんですか。
柔道自体は小学校5年生の時に始めて。
あ、小5からですか。
すごいな。
はい。
もう、なんかきっかけはあったんですか。
小学生の時に、柔道が題材の合わせて一本という少女漫画を読んで、
はあ、
でその漫画の中で主人公の女の子が男の子を投げているのがかっこいいなと思って
確かに、
ね、そこからですか。
はい。
ハマっちゃった
ね。でも意外とね、この漫画から入る方って多いですよね。あのバレーボールにしろサッカーにしろ、それに憧れて、やってみようという、それが広瀬さんの場合は柔道であったというわけですね。
はい、楽しそうだなと思いました。
楽しそう、男の子を投げて楽しそうだなって、うん話聞きながらちょっと怖いなと思いながらそうなんですね、で、まあ、あの中学高校もやっぱり柔道で通してきはったんですか？
あ、そうですね、中学校も高校も一般の柔道部に所属して柔道してきました。
なるほど。その時の戦績っていうのはどんな感じだったんですか？
高校1年生の時にインターハイに出場しました。
あ、やっぱりインターハイ出てはるんですね、はい、なるほど、で、まあ、将来はオリンピックをなんていうことは中学校この時考えられてたりしてました？
そうですね、どちらもあの全国大会に出るのもすごく大変だったので全国大会に出たいなということを目標に頑張っています。
なるほどね。でもあの、まあ、視力が低下してきて、まあ、これから柔道どうしようかなって思われたことなかったですか？
あ、そうですね、大学に入った時に、うん、あの高校までの部活がとてもしんどかったので、
はい、
まあ、一旦柔道を本気でこう続けるっていうのはやめようかなと思っていたので、はい、病気になってあの視力が低下してからも最初は柔道を続けていませんでした。
あ、そうなんですか。一旦じゃ柔道から離れはった期間があるわけですね。はい、
そうですね、病気になって3年間ぐらいは全く柔道してませんでした。
はあ、じゃあ改めてこの柔道をやってみようという思いというのはどこから出てきたんですか？
そう、まあ、やっぱり一般の大学に通っていて、
ええ、
まあ、目が見えづらくて諦めたりとか他の子と同じことができなくて、
はい、ええ、
こう自分の生活の中に自信が持てなくなってしまったので、
はい、
もう一度何かに一生懸命になったら自分に自信が持てるかなと思って、それが自分にとって昔柔道だったので、
うん、
もう一度始めたいなと思いました。
これ西村さん、自分に自信を持ちたいということで、うん、柔道をもう一度っていうこの気持ちですよね、
う
ん、
そうですね、うん、それすごいなって、いつも人のお話聞かせてもらうばっかりなんですけど、やっぱりこう昔やってたことに対してもう一遍チャレンジしようって思うのはやっぱりすごい、あのある部分どっかで勇気もいるのかなって思うんだけど、
ね、うん
うん、でもすごいなって、だから頑張ってチャレンジしてねって自分は何にもチャレンジできへんので、うん、人のチャレンジですごいこう羨ましいなって、すごいこう なんていうか勇気持ってはんなっていうふうにすごい感じるんですけどね、
そういう意味ではやっぱり日吉さん、その最初視覚障害を持ちながら柔道へ踏み切った時というのはその自信を求めてということでしたが、勇気もいりましたか？
そうですね、まあ、柔道自体はずっとしてきたので、
うん、
あの最初再開した時はもうとにかく柔道できることが楽しいっていう気持ちだったんですけど、
そうだったんですね、
う
ん、
かかってはったからね、
なるほどね、
う
ん、
あのただ、まあ、ただ視覚障害者柔道が組んでから始まるっていうところが昔の柔道とは違ったので、はい、
ええ、
そこがすごく難しいなって少し悩みました。
ルールがやっぱり違うわけですよね。
はい、
そこが今までの柔道とは違うので、ちょっとあ違いがあるなっていうふうには感じられたというわけですね、
うんうん、そうですね、工夫が必要だなと思いました。
あの実際にその視覚障害を持ってから柔道されて、あの割と練習も増えて、なんかこう自信をつけたいということだったんですが、それで自信はつきましたか？
うん、そうですね、やっぱり生活の中で柔道が占める割合がすごく大きくなって、うん、
はい、
まあ、前よりもこう自信を持って生活できるようにもなりましたし、毎日が楽しいなって思えるようになりました。
あ、これはもう間違いなくええ道を歩いていらっしゃるなという感じがします。今現在広瀬さんお勤めなんですよね？
あ、はい、会社に所属して柔道しています。
あのどちらの会社にお勤めでいらっしゃるんですか？
SMBC 日興証券という会社です。
日興証券にお勤めでいらっしゃるんですね。
はい、
あの日興証券では実際に実務、お仕事の実務なんかやっていらっしゃいますの？
と仕事内容自体はあの競技を中心にさせていただいていて、で月に一度あの他の会社に所属している選手と一緒にオンラインでミーティングをしたり会社に集まったりして、
はあ、
お互いの情報交換を行っています。
なるほど。他の選手というのは柔道の選手ですか？
パラリンピックの他の競技の選手と、はあ、あとはデフリンピックの選手もいます。
なるほど、はあ、そういうことなんですね。
はい、
あ、その お勤めで、まあ、ほとんどは柔道で、
仕事をやっていらっしゃるという感じなんですよね今ね。
はい、そうです。
さあ、それからなんですが、実は私ちょっとあの手元の情報によりますと、ご結婚なさっていらっしゃるんですよね。
はい、してます。
はい、旦那さんはどういう方でいらっしゃるんですか。
と、旦那さんも同じく視覚障害者柔道の選手で、
はい、
と広瀬遥さんと言います。
広瀬遥さん、
はい、
どこでどう知り合いはったんですか。
と2013年に、
はい、
とアメリカの世界大会に行った時に知り合って、
ほう、
はい、そこから仲良くなって結婚しました。
へえ、あの旦那さんのどこが気に入られたんですか。
うん、そうですね、あの私とは本当に性格が真逆で、
ほう、
あのとてもどこにいてもムードメーカーで明るいところがいいなと思いました。
今でも広瀬さんのお話聞いてました、言い方が明るく、
うん、
感じられますけどね、
うん、はい、
はあ、まあその旦那さんのなんか明るさに、惚れられたというわけですか。はい、
そうですね、一緒にいていても楽しいなと思いました。
なるほど、なんか番組が新婚さんいらっしゃいみたいになってきましたんでちょっと柔道の本質をお伺いしていきたいなと思うんですが、その旦那さんが実はコーチをなさってるというふうにお伺いしたんですが、本当にそうなんですか。
あ、そうですね、あの東京大会までは本当に一緒に練習をしながら私の指導もしてもらって、二人で頑張ってきて、で今は旦那さんは国内の試合にあの出るんですけど、世界大会にはもう、はい、あの出てないので、あの今私のコーチを半分中心にして指導してくれています。
へえ、これこそ本当二人三脚という感じですよね。ちなみにあの旦那さんのお名前は何とおっしゃるんですか。
広瀬遥です。
遥さん、遥さんと、遥さんが実際に、純子さんのコーチになられたのはいつ頃からなんですか。
あ、そうですね、でも本当に2015年に結婚してからずっとコーチをしてくれています。
もう結婚してからもコーチをお旦那さんがやってくださってるというわけですか。
はい、
あのどんなコーチですか。旦那さんという見方じゃなくて、コーチとすればどんなコーチでいらっしゃいますか。はい、
そうですね、まあ、やっぱり選手それぞれによって得意なこと不得意なことっていうのがあると思うんですけど、
はい、
まあ、それをしっかりと理解して、あのそれぞれに合った指導方法でアドバイスをくれたりとか、あとは常にこう私の気持ちを理解してくれて、まあ、例えば試合の時だと私がすごく緊張していたら、
はい、
あのもう負けてもいいから一生懸命試合してきなさいってすごく気楽になる言葉をかけてくれるようなコーチです。
まあ、優しい、ね、うん、コーチですよね。よくあの柔道の私たちあの、オリンピックの試合なんか見てましたら、よくコーチが背中なんかを行くときポーンとこう叩いて、
はい、
押していく、そんなシーンを見るんですが、そういうことはあったりするんですか。
あ、そうですね、あんまりこう、うん、気合を入れるというよりは気楽にしてくれるタイプなので、
なるほど、
あの顔とか体は自分で叩いて試合してます
なるほど、気合は自分で入れてはるわけですね、
はい、
で旦那さんは優しい、コーチは優しい声をかけてくれはると。
そうですね、はい、
こういうことなんですねでも負けてもいいんだよって言われて、うん、気持ちとしてはやっぱり和らぐという感じなんですね。
そうですね、まあ、本当に負けてもいいわけではないんですけど、うん、やっぱりそういった言葉って誰もかけてくれない言葉なので、まあ、それぐらいの気楽な気持ちでやってきなさいっていう一言があるだけで、
うん、
すごく気持ちが楽になります。
なるほど、あの2021年の東京パラリンピックでは、残念ながら5位入賞だったんですけれども、この時はどんなお気持ちでしたか。
はい、まあ、試合が終わった直後は出し切ったなっていう気持ちでいたんですけど、
はい、
やっぱりこう数日経って自分の試合見返すと、とても悔しい気持ちが強くなりました。
ああ、だんだんそういう気持ちになってくるわけですね。
はい、
あの東京パラリンピックがあって、次パリへ向けて今動いているところですか。
あ、そうですね、パリの出場を目指して頑張ってます。
その東京オリンピックが、まあ、メダルには届かなかったというところの、まあ、反省点もあるかと思いますが、その点を生かしながらやっぱり練習というのはされるんですか。
はい、そうですね、まあ、試合の反省だったり、まあ、自分が東京パラリンピックで負けた時の悔しい気持ちをバネに今は練習しています。
なるほど、特になんか重点的に力入れて練習しているところってありますか。
うん、そうですね、やっぱり外国の選手がすごく技が多彩なので、
あ、なるほど、
試合の動画などを見て相手の特徴を考えながらそれに対しての対策をしています。
動画は見ることはできるんですか？
まあ、携帯で大きく拡大したりとか、テレビの画面に近づければなんとなくの動きは見えます。
なるほど。ちなみにコーチ旦那さんは視覚はどれぐらい見ることができるもんなんですか？
はい、旦那さんは左目がほぼ失明していて、
はい、
右目の中心の部分が見えているのでそこを使って生活しています。
なるほど。お二人の生活というのは例えばお料理、はい、ご飯をどっちかが作るということはあったりするわけですよね、当然ながら。
あ、はい、
うん、これは純子さんがお作りになっていらっしゃるんですか？
そうですね、最近は私が作ってますけど、まあ、味の調整だったり、
は
あ、料理をした後のお掃除だったりは旦那さんの方が得意なので。
あ、なるほど。
はい、そういったところはサポートしてもらって一緒に作ることもあります。
お互い得意なところを合わせ持って、ご飯作ってはるわけですね。
はい、
これでも視覚障害者にとって西村さん、はい、ご飯作るというのはなかなか大変なんですよね。
そうなんでね、火を使ったりするところが、うん、やっぱりだんだん見え方によっては危ないっていうこともあるので、
はい、
うん、そこでも聞いてた、お互いに助け合いしてはってね、
はい、
すごいいい感じね、幸せそうねってい
や確かにそうですよ、まあ、純子さんの話聞いてるとものすごい幸せ感がね、伝わってきますもんね。
うん、
まあ、そんな感じで生活はなさっていらっしゃるということなんですね。
はい、
さあ今度パリのパラリンピックの目標ですけれども、このパリのパラリンピックに向けてはどんなふうなこう順序を踏んで、パラリンピックの方へ向けていらっしゃるかというのをちょっと教えていただけたらなと思うんですが。
はい、まずパリのパラリンピックに出るためには、
はい、
世界ランキングで6位以内に入らないといけないので。
世界ランキングで6位。はい、
はい、
この世界ランキングはいつあるんですか？世界ランクは、
世界ランキングが最終的に決まるのは、うん、おそらく来年の5月ぐらいで。
来年の5月。今何位ぐらいなんですか？
ちょっと正確に見てないんですけど、多分5位6位何倍このあたりを
見ると思うんですけど、はい、ちょうどボーダーラインぐらいなんですね。
そうですね、ただ最近海外で私たちの出ていない試合が行われているので、
はい、
それによっては下がってしまったりしていると思います。
あ、これは世界全体を見渡してのランキングになりますからね。
はい、
なるほどね。まあ、まずランクを6位以内取るというのがこれはもう絶対条件になるわけですね。
そうですね、6位以内に入らないと日本のパラリンピックへの出場枠が取れないので。
はあ、はあ、はあ、
はい、
なるほど。出場枠を取るためにこれからとりあえず頑張っていかれるというわけですね。
そうですね、まあ、国内での代表選考を勝ち抜いて、世界大会で頑張ってランキングのポイントを重ねて出場枠を取りたいなと思っています。
その世界大会というのはいつ頃あるんですか？
一番近いものだと3月にエジプトで大会が。そうなんですか。
エジプトであるわけですね。
はいはい、
なんかそういう意味では世界中あちこちで、ね、やっぱり大会に出なければならないということになりますよね。
そうですね、本当に今年はいろんなところでたくさん試合が行われます。
そうですか。それはやっぱりパリに向けて全員やっぱり世界中の皆さんが頑張っていかれる、はい、ということになりますよね。
そうですね、海外の選手もほとんどの試合に出場してくるので、まあ、日本もたくさん試合に出ないとポイントが取れないと思います。
なるほど。これクラス分けというのはなんか変更になったということも聞いたことあるんですが。
はい、そうですね、東京パラの後に、
はい、
視覚障害者柔道の試合のクラスが大きく変更があって。
これどういうふうに変更されたんですか？
それまでは全盲の選手と弱視の選手が分かれずに一緒に試合をしていたんですけど、
はいはい、
東京パラ以降は、全盲の選手と弱視の選手の試合が別々に行われることになります。
そうなんですか。全盲と弱視が分かれて試合するようになるわけですね。
はい、
なるほど。この違いというのはだいぶ出てきそうですか？
そうですね、 やはり今まで弱視の選手に負けて出てこれていなかった全盲の選手や、世界で今まで試合に出ていなかった選手がとても多く出場しているので、はい、大会に出場する選手がすごく増えてます。
なるほど。体重別は変わらないんですか？
体重の区分も変わって、
はい、
男女両方とも4階級ずつに減りました。
4階級ずつに減ったということはどういうことなんですか？
まあ、それまで女子だと48キロ級52キロ級っていうものがあったんですけど、
はい、
まあ、その階級がなくなって57キロ級が一番軽い階級になったりして、なので前後の階級の選手がその残った4階級に集まって試合をするという形になってます。
これは純子さんにとってどうなんですか？いいことになるんですか、それとも大変なことになるんですか？
そうですね、まあ、もともと私が出ていた57キロ級は残っているので、うん、体重の面では特に苦労はないんですけど、
なるほど、うん、
まあ、やはり国内での争いが各階級から集まってきてすごく激しくなったりだとか、はい、あとは世界に行っても他の階級にいた強い選手がみんな57キロ級に出てくるので、
なるほどね、
うん、はい、すごく戦いが大変になってるなとは思います。
これは頑張らなきゃいけませんね。
うん、そうですね、すごく頑張らないといけないと思います。
コーチはこのパリに向けて、どんな風に純子さんにおっしゃっていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、他の選手の試合の動画などを見てくれて、
うん、
その都度アドバイスをくれますし、
ええ、
まずは出場できるように頑張ってという感じでサポートしてくれています。
なるほど。純子さんご自身はやっぱりパリ行きたいですよね？
そうですね、頑張って出場してメダルが取れたらいいなと思っています。
はい、ラジオを聴く皆さんも広瀬純子っていう名前を覚えておいてください。パラリンピックパリにひょっとして出場されるかも分かりません、
はい、
出場された時はぜひこの広瀬純子さんという名前を覚えていただいて応援をしていただけたらなと。はい、周りの応援というのはやっぱりこう力になるもんですか？
はい、そうですね、やっぱり自分がくじけそうになったりすごくしんどい時っていうのは、うん、応援してくださっている方たちがいるっていうのはすごく力になります。
そうですか。ぜひ頑張ってくださいね。
頑張ってください。
ありがとうございます。
パリの出場権を取られたらまた番組出てもらえますか？
はい、ぜひその時はお願いします。
こちらこそ、こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、待ってます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
視覚障害者柔道女子広瀬純子さんにお話を伺いしました。頑張ってほしいですね。
そうですね、すごいなんか幸せいっぱい、なんか元気も多分いっぱい出るでしょうね。
まあ、この幸せと自信をこうバネにぜひこのパリに向けて切符を手にしていただけたらなと思っております。はい、今日は広瀬純子さんにお話をお伺いいたしました。さあ、お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃるでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今 の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて。
1958年にラジオ大阪が開局して以来、6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか？初代は1961年民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聴きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞、当時の周波数は1380キロサイクル、次に1310キロサイクル、そして現在の1314キロヘルツに変更され、 OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。